ところであなた方はかつて神を知らずに、もともと神でない神々に奴隷として仕えていました。しかし今は神を知っている。いやむしろ神から知られているのに、なぜあの無力で頼りにならない支配する諸霊のもとに逆戻りし、もう一度改めて奴隷として仕えようとしているのですか。あなたたちは今は神を知っている。いやむしろ神から知られている。パウロはガラテヤの人たちに向かって、いや私たちに向かって語りかけました。キリスト者、クリスチャンっていうのは神を知っているものではなくて、神から知られているもの、そのことを知っているものだっていうことだと思うんですね。これとても大事な言葉、私たちの信仰の鍵となるような言葉だなって思わされます。私たちは信仰っていうのはやっぱり神を知ろうとする、そういう道筋をたどりますよね。少しでも神様のことを知りたい、あ、神様ってどういう方だろう。私たちがこう弓道を始めて、まあ、洗礼を受けても弓道は続きますけども、教会に来ながら、あ、イエス様ってどういう方かしら、神様ってどういう方かな。今教会学校の子供たちと一緒に礼拝に来ているお父さんやお母さんたち、大人分級でやっぱり一生懸命神様のことを関心持ちながら、神様、もっともっと神様のことを知りたい、そういう思いにこうなっておられる方がいっぱいいます。とても嬉しいことですよね。神様知りたい、そういう思いが私たちをこう聖書に向かわせ、私たちをこう祈りに向かわせていくわけですね。で、神様の御心を求めて信仰の歩みを進めていく。で、実際そういう生活をする中で、少しずつかもしれないし、また本当におぼろげでありますけども、あ、神様ってこういう方かな、イエス様ってこういう方だな、神様の愛ってあこういうことかもしれないなっていうことをこう知っていく、そういうことってあると思いますね。で、ガラテヤの人たちもそうだったんだと思うんですね。パウロが伝えた聖書の神様、またイエス・キリストの福音っていうものをこう聞いて、それを知ってこう信じていった。だけどパウロはここで、あなたたちは今神を知っている、いやむしろ神から知られているっていうふうに言い直したんですよね。神を知っている、いや神から知られている、私たちが神を知っているよりも神が私たちを知っておられる、知ってくださってる、これとても大事だなっていうふうに思うし、パウロ自身のこう信仰の何ですか、実感というかですね、経験というか、それがこの言葉をこう言わしめたのかもしれないなってことをこう考えさせられます。パウロっていう人は、まあそれこそ当時の立法主義者、立法を守るってことで誰よりも熱心だったって、落ち度はないっていうふうに言い切れるぐらい立法を一生懸命守っていた人でしょ。それ自覚的に自分たちこそ神を知っているものだって、そういうふうな信仰の自覚だってあったと思うんです。だから彼はキリスト者たちを殺すほどまでのこう意気込みで迫害していたわけですよね。だけどそのパウロは、私は罪人の最たるものだったって、さっき聖書の中で読まれた言葉、テモテの手紙の中でパウロは記しましたね。そうじゃなかった、劇的な改心を彼は与えられたわけですね。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、そういう復活の主イエス・キリストの呼びかけ、キリストとの出会いを経験して、彼は全く新しい歩みを始めていったわけですね。私が神を知っているんではなくて、あ、私は神から知られていたのだ、そこに大きな転換が起こったんだと思うんです。イエス様と出会った大変有名な一人の人物に、ザーカイっていう男がいましたね。徴税人の頭、ルカの福音書の19章に記されているとても有名なお話がありますけども、あのザーカイだって最初はイエス様を見たいって、 イエス様を知りたいって思いで一生懸命先回りして一軸桑の木に登ったわけですよね。まあ、彼は嫌われてたからか背が低かったからか群衆に遮られてイエス様のことを見ることできなかった。だけどどうしてもイエス様のことを知りたい、見てみたい、そういう思いで一生懸命先回りして自分がイエス様を見てやろう、見たいって登っていった。だけどあそこで起こったことはイエス様一行がエリコの町に来てあの一軸桑の木の真下に来たときにイエス様がザーカイを見上げられてザーカイ降りてきなさいって、今日私はあなたの家に泊まることになっているって呼びかけられたわけですよね。ザーカイはイエス様のことを知りたいって思ってたけど、でも実はその前にイエス様はザーカイのことをすでに知ってくださってたって、そのことに気づいたザーカイも大急ぎで降りてって喜んでイエス様を迎えたって、それがザーカイの信仰の始まりだったと思うんですね。私たちの信仰っていうのは何か私たちがいろんなものを積み上げて知識を増やして、あ、神様のことが分かったってして手にするものではないんですよね。むしろそうではない、神がそういうものに関係なく、むしろ掴みきれないでいる、律法なんて守りきることのできない罪の中であえいでる、そういうものをなお知っていてくださったのだって、愛と憐れみの中に置いてくださっているのだって、覚え続けてくださっていたのだって、見捨てることなく愛し続けていてくださったのだって、そのことをこう知るところから私たちの信仰の道筋っていうのは始まるんだ、そのようにこう思います。詩編の139編、とても有名な、まあ、ダビデの名前が付けられている詩編の第16節、139編の16節にはこのような言葉が残されていますね。胎児であった私をあなたの目は見ておられた、私の日々はあなたの書にすべて記されている、まだその一日も作られないうちからって。私たちがこの世に生まれ出る前から神は私たちを見ておられた、知ってくださっていた、知っておられた、そうダビデは歌ったわけですね。この神様の眼差しを知るということ、神が私を知っておられるということ、そのことをこう受け止めるところから私たちの信仰をっていうのは始まるんだっていうことですね。なんか私たちが神様を知って神様が私たちの手の中にあるっていうことではなくて、神様の手の中に私たちがあったということ、あるということ、そのことを受け止めること、認めること、それに信頼していくこと、それが私たちの信仰だっていうことだと思います。だから私たちが洗礼を受けるっていうことも、なんか私たちが本当に神様のことを知ったから、神様のことをちゃんと全部理解することができたから洗礼を受けたわけではないですよね。少なくとも私はそうですよ。中学校3年生の時に受けた洗礼で神様のことを全部知って洗礼を受けてたんだったら、なんとちっぽけな神様でしょうね。私たちが神様のことを全部知りましたなんて言ったら、それはもはや神ではないわけですね。神なんていうのは私たちは知りようがない、知りきることなんてできないわけですね。だけどその大いなる方がこの小さな私を生まれる前から知っていてくださった、知っていてくださるって、そこに信仰の喜びがあるわけだし、私たちの力というものがあるんだと思うんです。私たちが神様を知ろう知ろうっていう方向、それは大事ですよ。だけどそれだけでは信仰は行き詰まるわけです。たとえ私たちが神様のことが分からなくなったとしても、どんな時であっても私たちが喜んで神と共にあるということを実感しているような時も、でも悲しみのような中で、またとても大きな試練の中で神様を見失ってしまい、また時には神の名を呪うような、そういうような時があったとしても、神はあなたを知っておられる、知り続けておられる、それがこう聖書の語る大事なメッセージだと思います。まあ、神様を呪うような時に 神様に知られているっていうのはちょっと恐怖に感じますけどね。なんかどんな時も神様が知ってるっていうと、なんかふざけんじゃねえとかって、神様なんて知るかって言ってることも全部こう知られてる、見透かされてるっていうのはちょっとした恐怖に思うかもしれません。だけどパウロがここで神に知られているって、知るっていう言葉は言い換えればですね、神に選ばれているっていう言葉です。神に受け入れられているっていう言葉です。神に愛されてるっていう意味ですね。単にこう目で見てチェックされて監視されてるってことではないんですね。なんか神様が天高くからいて私たちを監視するように、おちゃんと従ってるなとか、あとは最近従ってないな、ダメだな、懲らしめてやろうとか、そういうような形で私たちの全てを知っているってことではないんです、ね、立法に従いきれない、神の御心に従うことなんてできない、従っていると思っていても大きな間違いを犯してしまうような私たち、そんなものがですね、キリストの十字架に全て許されて、また私たちの存在そのものが神に認められ、神に受け止められ、神に愛されている、それがこの神に知られているっていうことの意味ですね。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだってイエス様も弟子たちに言われました。私たちがっていうところから神がっていうところに変えられていく、そこにこう信仰の道筋っていうものがあるんだと思います。それなのになぜ無力で頼りにならない支配する諸霊のもとに逆戻るし、もう一度改めて奴隷として使えようとしているのかって、パウロはガラテヤのクリスチャンたちに、また今を生きるキリスト者である私たちに語りかけているんだと思うんですね。なぜ自分で神を知ろうとする世界に戻ろうとするのか、なぜ自分で自分を認めようとする、そういう世界に戻ろうとするのか、なぜ自分で自分を保証とする世界に戻ろうとするのか、なぜキリストの死を無駄にしようとするのか、無力で頼りにならない支配する諸霊、それはあなたたちを縛りつけ不自由にし不安に陥れるものだったのではないのか、この無力で頼りにならない支配する諸霊、それは直接的にはこのガラテヤの手紙の中では、立法を意味していることだと思いますね。また異教の神々だったかもしれない、人間を支配して、心を不自由にし不安に陥れていくようないろんな力。十節にはいろいろな日、月、時節、年などを守っていますということは、一つ具体的な表現で出てきますね。それがその書類の一つだったわけですけど、当時のユダヤ教の暦、それをこう一生懸命守る、一つ安息日というのもそうかもしれませんし、新月祭であったり、杉越しいろんなこうお祭りを一生懸命守ることで神様に従っているっていう安心を得る、そういう、こう要素というのはいっぱいあったと。食材をするとかね、分かりやすいですよね。立法を守る、守れないことも含めて立法主義っていうのは非常に分かりやすい形なんだと思うんです。これを守ってればいい、分かりやすいんです。だけどキリストによってあなたたちは新しくされたのだって言われても、キリストあなた方は来てるのだって言われても、実際イエス様が見えるわけでもないし、こう不安になってくる。本当だろうか。だから律法を守りなさい、イエス様を信じた上で律法を守ればさらにあなたたちは神に近づけるんだ、そういう教えにやっぱガラテヤの人たちは心をこう惑わされた。あ、やっぱり律法が大事なんだって、そういう思いになったと思うんですね。である仲介者はこの支配する諸霊っていうものをこの世の基本的な原則っていうふうに翻訳してるんですね。とても面白いなって思いました。この世の基本的な原則っていうものが私たちをこう奴隷にしている、支配しているものだ、なるほどなと思わされます。私は神に知られている、神に愛されている、神に認められている、なぜこの世の基本的な原則に従って自らを図ろうとするのか、 ってパウロが迫ったということだと思うんですね。なんであなたもすでにイエス・キリストに捕らえられてキリストのものとされているのに、この世の基本的な原則に従って生きようとするのか。それはあなたたちを不安に陥れ、またあなたたちを縛りつけていたものではないのか。割礼を受ける、立法を守る、それによって神によってさらに認められていく、その道筋というのは、キリストの十字架もいい、だけど立法を守ることによってあなたはより神の義に近づけるんだ、もっと次のステージに行けるんだ、もっと高みに行けるんだ、もっと高い神の至高の神に近づくことができるんだ、そういう教えは分かりやすかったし、やっぱり魅力的だったんだと思うんですね。で、私たちも無関係ではないなっていうふうに思うんです。私たちは今実際にこう割礼を受けようっていうふうにはこう思わないですよね。だけど割礼が意味するところ、それを受ければもっと次の上の世界に行けるんだ、信仰がもっとこう確かなものになるんだ、信仰の高み、次のステージ、そういう、こう理解はですね、なんか非常にこうこの世の原則的、基本的な原則にこう習うようなね、信仰の形のようにも思えてならない。なんか信仰を求めて熱心になればなるほど、何かこうこの世の基本的な原則と変わらないような世界になってくる。そういうことってあるんじゃないかなってふうに思うんですね。上に上に、次のステージに成長していく、そういうことが私たちのこう生きる基本的な原則であるとするならば、それにこうそのまま巻き取られた形での、まあ何て言うんですかね、信仰の形っていうんだろうか、もちろん信仰の成長とかね、そのより上を目指してっていうのはパウロの言葉の中にあるわけだけども、でもいつしかその上にとか成長っていうものが、なんかこの世の価値、この世の計りと全く同じような中で信仰が計られていく、そういうことっていうのが起こるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。教会の中でも、教会に限らずいろんな宗教の中でも、結局なんかいろんな能力主義的なものだったり、エリート主義的なものであったり、なんかこの世の基本的な原則に従って組織が運営されていったり、そういうことが往々にして起こるんじゃないだろうか、起こっているんじゃないだろうか、そういうふうにこう考えさせられることがあります。でそういう中で私たち自身も、何か私たちは信仰熱心にできているとかできていないとか、あの人はやっているように見えるとか、あの人はやっていないように見えてさばいてしまったり、人との比較の中で、自分の信仰をこう測ろうとする、そういう世界からキリストによって私たちはこう引き出されたのに、またそういうところにこう前戻らされていく。これではまだダメだ、これじゃまだダメだというふうなものが神様の前でもいつもあり続けている。この世の中に生きてても、これじゃ私はダメだ、まだダメだ、神様の前見ても私の信仰はこれじゃまだダメだ、同じような計りで信仰も測ろうとする。認められるためにはもっと一生懸命頑張んなきゃ、人の前でやってることを神様に認められるために私はもっと一生懸命熱心にならなきゃ、自分を磨いて、神の前に、人の前に自分で自分を誇ろうとしなければならない。そこにやっぱり立法主義のこう不自由さ、恐れ、不安っていうものがやっぱりあるし、私次第っていうところにこう陥ってしまう。そうなってくると、私たちのその信仰からキリストっていうものが抜け起こっていくわけですよね。キリストの十字架っていうものも抜け起こっていってしまう。神の前に私が私がって生きなきゃいけなくなっちゃう。キリストはどこに行ってしまったのか。それがパウロの言うキリストの死を無にするのかっていう、やっぱり呼びかけだったと思うんですね。私たちは今や神から知られているんだ。その立法の眺めから主イエスキリストの死をもって神は私たちを解き放ってくれたんだ。解放してくれたんだ。あなたたちはもう一度 改めて奴隷として使えようとしているのかっていうふうにパウロは問うんですね。これ直訳すると、使えることをあなたたちは望むのか、望んでいるのか、意図するのか、意思するのか、そういう言葉なんですね。皆さんどうですかね、はい、そうしようと思いますって答えるですかね。神から知られていること、神様の愛から離れてこの世の原則に、基本的な原則に従って生きていくことをあなたは望みますか、あなたは意思しますか、はい、そうしたいと思いますっていうふうになかなか答えないと思う。いや、そうじゃないと思いますっていうふうに答えると思います。だからこう逆戻りしてしまうこと、私たちがその世界に戻っていくということは、ある意味では私たちが自覚的に戻っていくことではないと思うんですね。そうやって意図して戻らないでしょ。このような原則に私は従うようにしたいと思いますって答えないと思うんです。だけどそうなってしまう、そこにはこう無自覚、無意識っていうものがあるんだと思うんですね。私たちは自覚的にこの世の原則に習ってますという人あんまりいないと思うんです、クリスチャン。だけどともすると、無意識的に、無自覚的に、私はキリスト者だと言いながらどっぷりとこの世の基本的な原則に従って生きていってしまう、そういうところにこう陥ってしまう、ガラテヤの人たちは陥ってしまっていた、私たちもそうかもしれない。だからパウロはもう一生懸命語るわけですよね。だからそれほど私たちはその、言ってみれば何かをすることで認められる、何もしなければ認められない、そういう、 こう価値社会の中に本当にどっぷりと生きてるし、それが私たちの苦闘だし、私たちの中にこう刷り込まれている計りなんだと思うんですね。もう無意識的にそうなってた。だからパウロは一生懸命キリストに捕らえられた者たち、ガラテヤの人たちに語るわけです。心配でならない、あなたたちのことは心配でならないんだ、私のようになってください、そうとも語るし、最後は途方に暮れているとまで語るんですね。あ、なるほど、あなたたちは体験をしたのに、キリストに出会う喜びを体験したのに、それから離れていってしまう、キリストがあなた方のうちに形作られるまで私はもう一度あなた方を産もうと苦しんでいる、もう一回あなたの思いでそのキリストの命があなたたちに形作られることをパウロは一生懸命語っているわけです。先週のところでは、キリストを着るっていう表現をパウロはしましたけど、今日のところではそのキリストがこうあなた方のうちに形作られる、外側パウロはキリストを着るって言いながら、今日のところではその内側からキリストが形作られていく、その人の本当に存在がキリストの命で満たされるっていうことかもしれませんね。私たちがキリストにあって新しく創造されていく、新しく作り変えられていく、そのことをパウロはもう一度キリスト者に呼びかけている。で、キリストが形作られていく、そのキリストというものはパウロにとってそれは十字架のキリストなわけですよね。十字架のキリストこそパウロの述べ伝えたキリストですよね。それはある意味では徹底的なこう弱さであったし、その低さ、それがパウロにとっての恵みであり救いだったわけです。十字架というものは言ってみればこの世の中で、この世の価値判断の中で、この世の原則の中で考えれば貧しく弱く見栄えのしないものです。呪われるべきものです。だけどそれがパウロにとっての力であったし、それがキリストの力であった。で、この方を喜んで迎えるときに、そのキリストが信じる者の力となった。それがキリスト者の道筋だということを、パウロはガラテヤの手紙の信徒たちに告げているわけですよね。12節のところからパウロは、その自分がガラテヤの手紙、ガラテヤの教会の人たちに使えた出来事を少し語っているところがありますよね。 弱さがきっかけだったとパウロは言ってるわけですね。パウロがまあ病気をしていた、障害を持ってたということはよく知られていることです。それが具体的に何だったかはよくわからないけど、今日の手紙のところでガラテヤの人たちが目をえぐり出してあげたいというふうに言ってるから、もしかしたら目の病気だったのかもしれないとか、いろんなことが言われますけども、でもそのパウロの抱えてた病っていうのは当時の人たちから見れば蔑んだり忌み嫌ったり、まあ、そういうことをされてもおかしくない、まあ、そういう類の病気でもあったようなんですね。まあ、障害を持ってる、それはなんか悪の使いだとか悪霊に取りつかれてるとか、まあ、そういうことがこう考えられる中で、もしかしたらパウロのその病気そのものがガラテヤの人たちのつまずきになるようなものだったかもしれなかったわけです。だけどそのパウロをガラテヤの人たちはキリストを受け入れるかのように受け入れた。そこにこう新しいその世界が福音を語られるとともに展開されていったわけですね。教会の中にパウロの弱さを通して、そして十字架の出来事を通して、弱さを通して不思議な新しい共同体が生まれていったんです。そこに教会の命があった、幸いがあったってパウロ語ってるんです。だけどその中でもう一回立法を守るという自分の強さであったり、自分の行いであったりとか誇りであったり、そういうものに心を奪われていくときに、あなたたちはその幸いを失ったのか、そういうふうに問いかけたんだと思うんですね。私たちはその十字架のキリストというものをどこまで真剣に追い求めて見ていくことができるかということが、やっぱりクリスチャンにとって最も重要なことなんじゃないかなって思うんですね。十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めましたって、パウロはコリントの信徒の手紙の中に記していますね。十字架のキリスト以外決して何も知るまい。私たちは十字架のキリスト以外に知ろうとすることがあまりにも多いんじゃないだろうか。むしろそちらの方に心惹かれて奪われていってしまう。徹底した弱さや低さ、その中に立たれたイエス様の歩み、それよりもこの世の原則の中で上を目指していくような歩みであったり、見栄えであったり誇りであったり、そういうものに心を奪われていく、無自覚的にいるとやっぱ私たちはそういうところに心を奪われていくものではないかなというふうに思います。だけど十字架のキリストというものは、まあ、それと全く逆のところにあるものだって、キリストはあなた方のうちに形作られるまで私はもう一度あなたたちを産もうと苦しんでいます。そのガラテヤの人たちに向けられた言葉は今日また私たちに告げられている言葉のように思います。私たちがキリストを私たちのうちに形作っていく、つまり十字架のキリストを以外は決して知るまい、そのキリストにすがりながら、また私たちのうちに形作られていることを祈りながら、またこの1週間の歩みを始めていきたいと心から願います。お祈りします。主なる神様、あなたの御名をあがめます。あなたは私たち一人一人をキリストのゆえに解き放ってくださり、またあなたの愛の中に置かれていることを知らせてくださいました。にもかかわらず私たちはそこから離れ、自らの力でまた生き始めようとする愚かなものであります。どうぞ私たちが今一度あなたの身元に立ち返り、またあなたと共にこの主を歩み始めることができますように。さまざまな私たちを縛りつける諸霊がこの世の中に多くありますけれども、なおあなたと会ってこの一週間を健やかに生きていくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。